味わいみよ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。総額のみで現行賛美歌の546番を心の中で賛美ください。 そちらに3度目の訪問をしようと準備しているのですが、あなた方に負担はかけません。私が求めているのは、あなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために財産を蓄える必要はなく、親がそのために蓄えなければならないのです。私はあなた方の魂のために、大いに喜んで自分の持ち物を使い、自分自身を使い果たしもしよう。あなた方を愛すれば愛するほど、私の方はますます愛されなくなるのでしょうか。私が負担をかけなかったとしても、悪賢くてあなた方から騙し取ったということになっています。そちらに派遣した人々の中の誰によってあなた方を騙したでしょうか。テトスにそちらに行くように願い、あの兄弟を同伴させましたが、そのテトスがあなた方を騙したでしょうか。私たちは同じ霊に導かれ、同じ模範に倣って歩んだのではなかったのですか。あなた方は私たちがあなた方に対し自己弁護をしているのだとこれまでずっと思ってきたのです。私たちは神の御前でキリストに結ばれて語っています。愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためなのです。私は心配しています。そちらに行ってみると、あなた方が私の期待していたような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないだろうか。争い、妬み、怒り、党派心、そしり、陰口、傲慢、騒動などがあるのではないだろうか。再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私に面目を失わせるようなことはなさらないだろうか。以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不しだらな行いを悔い改めずにいるのを、私は嘆き楽しむことになるのではないだろうか。お祈りをいたします。主イエス・キリストによる贖いによって、あなたをアバ父よと親しく呼びかけることをお許しになる神様、夏の新しい明日、主に許されて共に一堂に神の御前に礼拝に預かろうとしている幸いを感謝いたします。すぐる一週間、一人一人が違う場所で一人一人与えられた務めを果たしてきました。今この瞬間も場所は違えど、あるものは仕事場で、あるものは家庭で、あるものは病院で過ごしております。今一つの信仰、一つの御霊によって、一つの礼拝を共に捧げることをお許しください。来週から8月に入ります。私たちの国では終戦記念日としておりますけれども、平和を思う夏の日であります。キリスト教団も国に力を貸し、戦争に加担してきたその罪を本当に心から悔い改めます。私たちは何をしているか本当に自分では分かっておりません。使徒パウロの手紙を学んでおります。私たちの弱さを 教えられております。私たちは自分の信仰の弱さ、力の弱さ、財力の弱さ、これは本当に自慢できるほど誇れます。そのような弱さにこそ私たちをあなた方は与え高く尊いとおっしゃって、傷ついた足を折ることなく、この暗い刀身を消すことなく、真実をもって道を示すとおっしゃっていただいています。今真実の道を指し示してくださろうとしております大沢正義水木牧師を礼を送り強めてください。聞く私たちの心を開き、あなたの真実の言葉を受け入れることができますように、一人一人の祈りに加えて、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。人信条を告白します。人信条も先ほどのリフレットにございます。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリオより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、他所より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
今日は詩式者が少し長く読んでくださいましたけれども、私たちが今日聞こうとしている御言葉は第二コリントの12章の14節から18節の短い箇所になります。牧師として私が10年間働いてまいりましたけれども、牧師として嬉しいこと、喜ばしいことっていうのはいろいろありますけれども、一番嬉しいことは何かなと考えてみますと、それは何といっても一人の人が洗礼、あるいは信仰告白へと導かれていくことを目の当たりにすることかなと思います。どちらの場合も本人が気づかずして、気づかないうちにすでに2000年前のあのイエス・キリストの十字架において、しっかりと私たちの手を握ってくださったその神様の御手を、自分の方でも握り返す出来事、それが洗礼式であり信仰告白式であります。罪と死と滅び、悪魔の虜であった私たちをキリストの十字架において、ご自分のものとして分取り返してくださった、その断固とした神様の救いの技を、あ、それはこの私のための出来事だった、神様のことをこの私の天のお父さんだと呼ぶ喜びを受け取る瞬間であります。 私がこの教会に使わされる前に仕えていました神奈川県にあります鎌倉雪の下教会には、雪の下教会独自の信仰告白を言い表しました雪の下カテキズムという文章があります。カテキズムというのは、信仰問答と翻訳されるものですけれども、問いと答えで信仰の要諦を語っていきますけれども、この信仰問答とかカテキズムと呼ばれる種類の文章に共通することがあります。それは決して薄いとは言えないそれなりに分量のあるその文章の中で、最初の問いと答えで、つまり最初の数行のうちに一番言いたいことを言ってしまうという傾向が、カテキズムと呼ばれる文章にはあります。雪の下カテキズムも例外ではなくて、本文はですね、300ページを超える大きなものなんですけれども、その文章の中で一番言いたいことは最初の4行に語られています。こういう言葉です。問い1、あなたが主イエスキリストの父なる神に願い求め待ち望む救いの喜びとはいかなる喜びですか。答え、私どもを神の子としてくださる神からの霊を受けて、主イエスキリストの父なる神を私の父なる神、私どもの父なる神と呼ぶことができるようになる喜びです。神はいかなる時にも変わらずに私の父でいてくださり、私の喜びとなり誇りとなってくださいます。耳で一度聞いただけではもしかしたらちょっとよく理解できないと思われるかもしれません。しかし言ってることはとても単純なことです。心に刻みやすいように私なりに言い換えてみるとこうなるでしょう。私たち教会が喜んでいる救いの喜び、自分たちだけで喜んでるだけじゃなくて、一緒に喜ぼうとこの世に向かって呼びかける救いの喜びっていうのは何か。それはイエス様のおかげでイエス様の父である神様を、この私のお父さん、私たちのお父さんと呼ぶことができるようになった。どんな時ももう二度と変わらずにということです。でこの雪の下カテキズムはドイツ語にも訳されまして、日本カテキズムという名前で出版されています。ただ一つの教会のためだけの文章ではありません。日本に生きる全ての者たちに聖書の告げているイエス・キリストの良き知らせ、福音とは要するにどういう良い知らせなのか、どんな喜びと誇りを我々に与えてくれるものなのか、日本に生きる日本人の牧師が日本に生きる者たちに語りかける言葉として、これこそが福音の急所だと信じ書き記した言葉であります。イエス様によって神様がどんな時もこの私の、私だけでなく隣のあの人この人のお父さんでいてください、私たちの喜びと誇りの絶えることのない源泉となってくださっている、これが聖書が言え、神様が私たち日本に生きる者たちに対して差し出してくださっている救いの喜びなんだということです。あるアメリカの著名な神学者の甥っ子が日本人女性と結婚しました。しばらくしてその甥がその有名な神学者であるおじさんにこういうことを語ったそうです。自分は今まで意識してキリスト者であるということを考えたことはなかったけれども、日本に来て初めてキリスト教を尊敬するようになった。神学者のおじさんは、どうしてと尋ねますと、こういうふうに甥っ子は語ったそうです。日本の文化は物質主義に対して歯止めのない文化なんだ。物質主義ですね。物を持つことによって自分の 幸せを感じる、自分が生きているって実感する、自分の居場所を見つける。もちろん日本の文化は物質主義に対して歯止めが効かない文化なんだとこの人が言うときに、日本人の方がアメリカ人よりも欲深いと言っているのではありません。しかしこういうのです。アメリカでは、アメリカももちろんこの物質主義にとらわれているんだけれども、いつでも教会の中から神様はそんなことを望んでおられない、人間の一生は何を持っているかなどということでは判断されないという疑問の声が上がると言います。でも日本ではそういうことがまるでない。だからこそキリスト教は日本において本当に伝えるべきことがあるかもしれない。日本に来るようになって、住むようになってそう思ったと語っています。こういうエピソードを聞いて、私たち教会は得意になることはできません。教会としてむしろその声を共に生きる人々に届けられていない。日本に来たアメリカのクリスチャンにこういう感想を抱かせてしまったということを、むしろ我々の咎として申し訳なく思います。しかしそれでも一人のアメリカ人キリスト者が日本に来てこういう感想を抱いたということに関しては、我々教会の使命を改めて問うためにも聞くべきところがあると思います。この文章自体は10年以上前の文章なので、それがそのまま我々の国の現状を語る言葉であるかどうかは、検討の余地があると思います。多分もはや全ての世代の誰も彼もがこのような物質主義の中にあるとは言えないと思います。若い世代になればなるほど物を所有するということに淡泊になっているように思います。けれどもそれは車や家など良いものを持つことによって自尊心が満たされることから、私たちの自尊心を満たしてくれる対象が別のものに変わっただけなのかもしれないとも思うんです。例えば SNS で紹介する自分のライフスタイルや投稿に対してたくさんのいいねをもらうこと、またたくさんのフォロワーがつくこと、フォロワーという名の共感者を得ることが自分の自尊心を満たす手段、自分の目指す金メダルとして取って変わっただけのような気がいたします。だから良いものを所有することに今も振り回され続けている私たち大人と同様に、子供たちに対しても教会には語る言葉、届けなければならない言葉があるはずだと思います。神様はそんなことを望んでおられない、人間の一生はどれくらい大勢の人に共感されたか、多くのフォロワーを得たかなどということによっては判断されないんだ。しかし私どもはこの今の世の価値観、現代文化に挑戦する教会発信の言葉を、こうした否定的な言葉ではなくてもっとずっと違った言葉として聞いてきたし、語るように召されていると私は思います。つまり私たちはここで次のように聞いてきましたし、それをそのまま次の人に手渡すために召されているのだと思います。イエス様のおかげで、イエス様の父である神様をこの私のお父さん、私たちのお父さんと呼ぶことができる。どんな時ももう二度と変わらずに、この世にあるどんなものも、どんな評価も、私たちをキリストイエスによって注がれたこの神様の愛から引き離すことは二度とできない。もうお前を離すもんかと、私たちがどんなものであってもぎゅっと握ってくださる天の神様の御手、私たちをぎゅっと握りしめ ご自分の懐に私たちを宝物としてしまってしまう神様を見て、それがイエス・キリストの十字架の出来事であったということです。神様の御手としてのイエス・キリストの十字架が離すもんかと、この地に生きる私たちのことを包んでくださっている。その神様の御手に気づかされ、自分でもその握られる手を握り返すことが許された、喜んで握り返さずには折れなかった使徒パウロという人が語ります。15節の言葉です。私はあなた方の魂のために大いに喜んで自分の持ち物を使い、自分自身を使い果たしもしよう。自分の持ち物、自分自身を喜んで手放そうとこの人は言います。物質だけではありません。自分自身を喜んで手放そうというのです。例えばこの自分自身という言葉の中には、自分のライフスタイル、自分の誇り、いいねの共感とフォロワーを手放すことをも含んでいると言っても何ら差し支えはないと思います。自分の尊厳、自分の居場所、生きている実感を守ろうとする自分の全ての企てを手放すことができるということだと思います。なぜならばパウロの喜びと誇りは、パウロが作り出したり守ったりする必要のあるものではもうなくなっているからです。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと、そのように語りかけてくださる神様、イエス・キリストの命丸ごとお前たちに注ぎ込んだ、そうおっしゃってくださる神様のゆえに、私は弱い時にこそ強い、そういうことも許されたパウロだったからです。キリスト者というのは、キリストの十字架の死によって買い取られ、イエス様に結ばれ、神様の所有となり、その命を父なる神様の懐深くに隠され守られているのだということを公言する者たちのことであります。自分の尊厳と誇りというものは、もう誰も手の触れることのできない神様の懐深くに隠されて守られているということを知る者たちのことです。だからこの世のどんな言葉、どの価値観によっても、そういう人たちはもう最終的に判断されないんです。それらによって最終的に見切られ、あ、お前はこういうものだねって名付けられることがもうなくなっているのです。今人からそういう自分として見られたいと我々が装っている表面的な私を見ても、あるいはその心の底に隠し通そうとしている自分の汚い本音を見透かされ、これがお前だとたとえ誰かに言い当てられたとしても、どちらもその人が本当の私を言い当てたことにはならないのであります。本当の私、イエス様によって神の子、神の宝とされている本当の私は、天の父のもと、いかなる時も変わらずにこの天の父のもとに喜びと誇りのうちに隠され生かされているのであります。だからパウロは自分の持ち物を使い果たすこと、自分自身を使い尽くすことに対して何ら頓着いたしません。そこにはもう自分の魂がないからです。それは全部父なる神のうちにあり、父が必ず守ってくださるからです。このように神様がご自分の子供として迎え入れてくださった人間、その一人子イエス様の命と交換してまで ご自分のものとしたかった人間とは誰でしょうか。それは高級な人間ではありません。あるいは磨けば光る原石のような人間ではありません。その人間とはありのままの私たちのことであります。あるがままの私たちのことであります。古くから教会が現在を追っている罪人と表現してきたような、根っから貧しく弱く邪悪でさえある私たち自身のことです。イエス様に支えていただかなければ、今もなお父なる神様の前には立ちようもない、ありのままの私たちのことであります。その私たちがあるがままで丸ごと神の子、神の宝と呼ばれております。安心して良いのです。自分の中に今まで見たこともなかったような深い闇の心を見つけ出したとしても、私たちの尊厳と誇りが陰ることはありません。そんなことは全部お見通しの上で神様は私たちを招いてくださいました。私たちの現在進行形で明らかになっていく無力さ、罪深さ、邪悪さも、また私たちが神の子であることをやめさせることはできません。なぜならば、私たちの罪は全てキリストが十字架で担い、反対にキリストの手柄が全部私たちの手柄として数えられていくことを神様が覚悟されているからです。さて、このような教会の語る福音、良き知らせを耳にした者たちは、そのことを立ち止まってじっくり考えてみますと、これはちょっと危ない教えだと思いました。とてもとても危ない。どう生きたって、何をしたって、自分の誇りも喜びも傷つかない、人にどう思われようが関係ない、嫌われたって究極は構わない、自分が価値ある人間だとみなされるために、神のものということに呼ばれるために善行に励もうとしない、そんな人間が誕生してしまったからです。だから絶えずこの危険な福音を語るパウロに対して問われ続けた問いがあります。それは、神はいかなる時も変わらずに私の父でいてくださるというが、本当にいかなる時もと言い切ってしまってよいのだろうか。いかなる時もって言い切ってしまうと、人間わがままになってしまわないだろうか、あるいは怠け者になってしまわないだろうか、そのどちらかに陥らざるを得ないんじゃないか。けれども、今日の聖書箇所においてパウロ自身の実例を見るならば、自分自身の持ち物や行動、自分自身の生活や性格や能力を輝かせることによって自分の存在価値、存在理由を証明することを完全に捨ててしまっているパウロは、少しも自分勝手には生きていないんです。どう生きたって、何をやったって、神のうちに隠された自分の喜びと誇りは傷つかない、奪われないとわがままに生きることもなければ、もうこの世においてはいただくべきものは全部いただいたと隠居して生きることもありませんでした。そうではなくて、隣人のために自分の持ち物どころか自分自身をも使い果たしてよいという愛に生きました。なぜでしょう。それは本当に空っぽになったからです。本当に空っぽになり、代わりに神様の愛が彼の身も魂も占領しているからです。自分がもう自分自身のものではなくて、 イエス・キリストのものとなりきっているからです。実は私は今日のパウロの言葉を読みながらどうにも受け入れがたいと思う言葉がありました。それは14節後半の言葉であります。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなくあなた方自身だからです。子は親のために財産を蓄える必要はなく親がこのために蓄えなければならないのです。パウロが親でコリント教会員の子供、果たしてそれで良いのだろうかと思いました。牧師が親でそれ以外の人たちが子供、これはおかしいのではないかと思いました。お世話する側とされる側、愛する側と愛される側、伝道者と教会の関係がそんなことで良いのだろうか。そんなことだからいつまでたっても日本の教会は伝道する教会にはならないのではないか。本来教会とはそれぞれが成熟した人間としてお客様は一人もなく教会員一人一人が責任を持って主の体と呼ばれる教会の部分部分を担うものではないだろうか。別の時に語られましたパウロの言葉を思い浮かべながらここを読んでそう思いました。しかし神のうちにその命が隠されているゆえにこの世における自分の持ち物も自分自身さえも使い果たすことを躊躇しない、何者にも縛られない神によって自由なパウロの言葉を聞きながら私は思い直しました。このパウロの言葉は親のような眼差しでコリント教会を見ているこのパウロの言葉の背後から父なる神ご自身の眼差しが透けて見えてきている、そういう言葉なんだ。パウロ自身の内側から湧き上がる愛ではなく空っぽになったパウロを外から満たしまたそこから溢れ出し流れていくイエス・キリストの父なる神様の苦しいほどの愛がここにあるんだ。私たちをことみなす天の父の愛です。それはコリント教会を現に設立した開拓者であったパウロの親心ではなくそもそもパウロをその地に送り込みご自分の成し遂げた恵みの技を告げるそれを語り聞かせたい、そういう神様の私たちに対する親心であります。このような神の親心の盛られた器として生きるのはパウロだけではありません。18節にテトスという人が出てきます。パウロの弟子のような存在でありまたパウロの同僚です。パウロははっきりこう言います。このテトスもまたあなた方の間にあって同じ霊に導かれて同じ模範に習って歩んできたと。テトスだけじゃないんです。18節にはテトスの他に名前の記されていないあの兄弟と呼ばれる人がパウロたちの同伴者として数えられています。一人ではありません。パウロにだけ起こる特殊な出来事ではないということです。キリストに結ばれただキリストのゆえに神の子とされた全ての者たち、神のうちに隠された全ての者たち、空っぽになった者たち、しかしキリストの命に満たされた者たち皆がこの神の親心に満たされて生きるようになるんです。するとキリストご自身がこの私を用いてこの世を歩んでくださるということが起こるんです。神が愛しい我が子と見てくださる自分であり隣に座るあの人この人であることに心が占領されて生きる、そこに作られるキリスト者の歩みであります。一人きりではないのです。福音に生きる者は教える者聞く者の区別を超えてみんなそうなります。私も皆さんもここにいるすべての者が神のうちにその命が隠されており 安心して自分を手放した空っぽになった天の父なる神様の親心に満たされてキリストに自分を生きていただくもう一人の兄弟となるのです。かつてある若者と有名なルカによる福音書第15章の黙想をした時、洗礼を受けていたその中の一人の青年が15章7節の言っておくがこのように悔い改める一人の罪人については悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあるというルカ15章7節の主イエスのお言葉を読みながらこういうふうに私に語ってくれたことがあります。自分が洗礼を受けた時何にびっくりしたかっていうとみんなが喜んでくれたことです。まだ一回も話したことのなかった教会のおじいちゃんおばあちゃんまでが目に涙を浮かべながら洗礼を受けたということを自分以上にこの自分の洗礼を喜んでくれた本当にそれに驚いた。一人の人が悔い改めた時に起こるという天の大きな喜びっていうのはこういうことかな。垣間見た思いでした。牧師が一番嬉しいことは何か。一人の人が洗礼を受けること、信仰告白をすることだと申しました。しかしこれは牧師だけの喜びではありません。福音に生かされる者みんなの喜び、教会の喜びであります。そしてそれは人間の喜びへと結実した神ご自身の喜びの反射、天がどよめくほどの神ご自身の爆発的な喜びの反射、伝染溢れ出した神ご自身の喜びに他なりません。私たちは一人きりではないのです。小さく貧しい群れであっても神の愛は小さな空っぽなパウロを通しテトスを通し名前の知られぬあの兄弟を通し流れ出し溢れ出すように小さく空っぽにされた私たちを通しても溢れ出そうとしています。そこにもまたコリント教会の悔い改めが起こります。異邦人の悔い改めが起こります。皆が同じ霊と模範に従って歩むようにされます。いいえ、まずは私たち自身が今日ここでもう一度悔い改めさせられ安心してもう一度空っぽになって神の愛に満たされ50人60人の小さなキリストとなって隣人のもとに送り込まれます。神の愛と喜びを反射するものとしてこの1週間も送り出されていくのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、お前の存在価値を示せ、お前がここにいるその利益を示せと迫ってくるこの世にあってどんな価値もあるものかと自己卑下しながら、しかし隣のものと比べればまだマシだと人を蔑みながら自分の中に閉じこもって生きようとしてしまう私たちでありますけれども、このような私たちの思いを吹き飛ばし、お前がどのようなものであってもお前は私の宝だとイエス・キリストの十字架によって私たちのことをムンズとつかみ、その懐に宝として隠してしまわれたあなたであることを感謝いたします。そのようなものとしてすでに数えられ生かされている自分であることを今一度この場で取り戻し、またまだこのことを自分のものとして聞くこともできていない者たちに 私たちの言葉と御座を通して、少しでもそのキリストの声を指し示すことができますように、この一週間私たちを使わせてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美いたします。賛美歌の380番、これも総額のみで行います。心の中でお歌いください。
聖書より大沢正義牧師を通して御言葉の解き明かしをいただき、心より感謝いたします。天の父の深い愛を覚えさせてくださりありがとうございます。今日からの1週間、どうぞ私たちあなたの恵みとお守りのうちに日々歩ませてください。濡れの中で病の中にある方、またに主のお癒しと慰めが豊かに注がれますようにと祈ります。今ここに献金をお捧げすることができ感謝いたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。慈しませぬ祈りを主イエスの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。
大事なことを短く報告いたします。毎週の予定を通常通り行います。火曜日は AA 集会、水曜日は午前午後の祈祷会、恵みの分かち合いの1、それから木曜日が恵みの分かち合い2です。今週の祈祷テーマは会堂での礼拝、家庭でのそれぞれの主日礼拝のために、熱海の豪雨災害の被災者を覚えて、新型コロナウイルスの収束のために、御前参加員のために、 求道者が守られ導かれますように。それでは、祝祷構想をもちまして YouTube の礼拝を一度終わります。
共にあるように。アーメン。